4月19日、金曜日。これまでに入っている医療や政治のニュースなどをお伝えします。長谷川岳、参議院議員が北海道職員らに対して威圧的な言動を繰り返した問題で、道は19日、国の予算成立時や長谷川氏の役職就任時に、長谷川氏に一斉にお礼メールや祝電を送るように促していた庁内メールを部分公開しました。組織として、特定の議員に過剰な配慮を見せていた実態の詳細が明らかになりました。イスラエルがイランを攻撃したとの報道をめぐり、上川陽子外相は19日、主要7カ国の外相会合への出席のため、訪問中のイタリアで記者団に対し、現在の中東情勢を深く懸念している。事態のエスカレーションにつながる、いかなる行動も強く非難する、と述べました。在留邦人の被害は確認されていないと言います。ロシア軍による都市部へのミサイルやドローン攻撃が激化するウクライナで19日、中部ドニプロペトロウスク州シネリニコベの住宅地が攻撃を受けて、6歳と8歳の子供2人を含む6人が死亡しました。中部を代表する産業都市の州都ドニプロも標的になり、同州内で計8人が犠牲になりました。岸田文雄首相がアメリカ訪問した際、日米両国の共同声明で自衛隊とアメリカ軍の指揮統制の連携強化を打ち出したことに対し、憲法学者や政治学者らで作る立憲デモクラシーの会は19日、国会内で会見し、安全保障政策上の主体的な判断の余地が全くなくなる可能性さえ予期されると批判する声明を発表しました。国際社会で存在感を増しているインドで19日、総選挙の投票が始まりました。有権者は約9億7000万人に上り、世界最大の選挙と称されます。有権者は経済発展や宗教の共存などへの願いを込め、一票を投じました。韓国の世論調査機関、ギャラップが19日に発表した調査結果で、ユン・ソンニョル大統領の支持率が 23% と、2022年5月の就任後最低を記録しました。10日の総選挙で、ユン政権を支える保守系与党、国民の力が大敗後初めての調査。選挙前の3月29日発表の前回からは11ポイント下落しました。身寄りのない高齢者の生活支援に携わる民間事業者の増加を受け、政府は19日、高齢者等就寝サポート事業者ガイドライン案を示しました。利用者と事業者との間のトラブルを防ぐ狙い。来月18日まで意見を公募して正式に策定します。パキスタン南部カラチで19日、日本人5人が乗った車列が攻撃を受けました。警察は自爆攻撃と断定。在カラチ日本総領事館によると、日本人1人が軽傷を負ったほか、同行していた警備員ら2人も負傷しました。与野党は19日、自民党派閥の裏金事件を受けて、政治資金規正法の改正などを議論する衆議院政治改革特別委員会を26日に初めて開くことで合意しました。ただ、自民案が未だに固まっていないため、初回は各会派が考えを表明するだけにとどまる見通しです。イラン中部イスファハンの周辺で、爆発音が聞こえたと報じられたことに絡み、国営放送は19日午前6時半ごろ、イスファハンの核施設について、無事だ、と伝えました。核施設に問題が生じたとする国外メディアの報道があるとし、事実ではない、としています。沖縄県の嘉手納基地で19日、アメリカ軍がパラシュート降下訓練を行いました。日米は原則、降下訓練は離島の家と補助飛行場で行うと合意していますが、嘉手納で行われるのは、昨年12月以降、 これで5ヶ月連続。異例の事態に地元は強く反発しています。トランプ前、アメリカ大統領が元不倫相手への口止め料の支払いを隠すため業務記録を改ざんしたとされる事件で18日、有罪、無罪を決める12人の陪審員の選任がニューヨーク州の裁判所で終わりました。さらに、補充陪審員の選任を進め、22日にも検察側が冒頭陳述を行って審理が始まる見通しです。アメリカ ABC はアメリカ当局者の話として、イスラエルが現地時間19日早朝にイランに対してミサイルを発射したと報じました。イランはシリアにある大使館攻撃への報復としてイスラエルを攻撃。これに対しイスラエル側も報復する意向を示し、具体的な方法を検討していました。イランからミサイルやドローンによる報復攻撃を受けたイスラエルで対抗措置をめぐる世論が割れています。イランへの報復を優先するか、事態のエスカレーションを望まない国際社会との協調を重視するか、揺れる世論の動向はネタニヤフ政権の決断を占う鍵になりそうです。南太平洋のソロモン諸島で次期首相の有力候補の一人とされる野党統一党のケニロレア党首が18日、政権を取ったら中国との安全保障協定を破棄すると宣言しました。現政権の親中政策からの転換を図る意向です。17日に総選挙の投票があり、開票が進む中、AFP 通信の取材に答えました。中東でイランとイスラエルの緊張が高まっている問題で、イランの精鋭部隊、革命防衛隊の高官は18日、イスラエルがイランの核施設を攻撃した場合、イスラエルの核施設が先進的な兵器によって攻撃される、と述べ、イスラエルを強く牽制しました。国営プレス TV が伝えました。ケニア西部のエルゲオマラクウエトで18日、軍のヘリが墜落し、軍トップのフランシス・オゴラ司令官を含む、軍幹部ら計10人が死亡し、2人が負傷しました。ルト大統領が記者会見で発表しました。家畜の牛の略奪をめぐり、暴力の応酬が頻発する地域を視察していました。墜落の詳しい原因は分かっていません。自民党派閥の裏金事件に端を発した政治改革であるにもかかわらず、自民の本気度が見えないとして、野党が批判を強めています。企業、団体献金や調査研究広報滞在費、使途を公開する義務のない政策活動費の見直しについて、自民が早々に先送りの方針を固めたためです。ドバイなどの観光地がある中東のアラブ首長国連邦で16日、記録的な集中豪雨により、世界有数のハブ空港であるドバイ国際空港が水没するなど、大きな被害が出ました。SNS 上では、近年行われている人工雨が原因だと疑う声も出ましたが、専門家の多くが否定しています。イタリア南部カプリ島で開幕した主要7カ国の外相会合は18日午前、3カ国の外相らによる本格的な議論に入りました。イスラエルへの報復攻撃に踏み切ったイランへの制裁が最大の焦点になります。ウクライナ情勢では G7 として改めてウクライナへの全面支援を打ち出します。ニュースをお伝えしました。
朝日新聞ポッドキャストメディアトーク。
私ハワイ行ってきたんだ。インチキ。
インチキしてないけど。
違う、インチキって沖縄の言葉でいいなって意味でしょ。
そうそう、インチキ、ハンチキ、シーチキンって言葉もあってさ。なんで知ってるの？
こないだ朝ポキの楽屋裏で聞いたんだ。他にも左利きあるあるとか語学の黒歴史とか面白かったよ。
メディアトークでは記者の素顔に迫る楽屋裏も配信しています。聞き耳を立てる感覚でお楽しみください。